私の方からはですね、高知の、制作現場から、ウェブを考えるということでお話したいと思います。名前坂上北斗と申しまして、高知の、メディア AC という広告代理店でウェブプランナーをしています。ウェブサイトの制作をしたり、インターネット広告の運用をしたり、アクセス解析を使ったりですね、データ分析の支援をしたりっていうのを主な仕事にしています。簡単な略歴なんですけれども、新卒でですね、東京の中小企業とかベンチャー企業を支援するような会社に入りまして、数年前に高知に帰ってきて、ウェブ制作会社に入って、で今代理店というふうになっています。で今そういう私がですね、ウェブの進化についてどう思うかっていうことなんですけれども、一言で言っても非常にワクワクしています。多分この人類史上始まって以来こんなスピード感でですね、社会が変化していくことってないんじゃないかなと思ってまして、まあ、非常に面白くて毎日ワクワクしながらいるというのが一つです。ただ一方でですね、あまりにも早いのでちょっと高知にいながらですね、このウェブの中でウェブの仕事をするということで、このままで大丈夫なのかっていう危機感も持ちながら仕事しています。で今日はその高知で起こっているですね、変化についてどういうふうに捉えて何をしているのかっていうお話をしたいと思います。まず高知の変化なんですけれども、高知ですね、インターネット業界とかですね、ウェブの進化みたいな話をすると大抵こういう回答が返ってきます。まあ東京はそうかもしれないけど、まあ高知は 4,5 年先かな。先日新潟のウェブ解析士の方と話してましたら、まあ新潟もそんなもんかなというような話がありまして、やっぱ首都圏とですね、地方っていうのはあるのかなみたいなことは思ってます。ところがですね、2年前に高知県では割と有名なですね、まあ誰もが知っているようなスーパーさんがディスプレイ広告を始めまして、これ担当させていただく機会がありました。で、これですね、当時は EC サイトとかをやっている方はインターネット広告やってたと思うんですけど、小売店さんは多分ほとんどやってなかったと思います。で、そんな中で試行錯誤しながらですね、運用してたんですけれども、ほどなくして電話一本かかってきまして、もしもし Google ですけど、いうことでですね、 Google さんから電話かかってきました。で何かと言いますと、小売店ではですね、地方の事例として全国からいろんな小売店の幹部を集めてセミナーをするので、その前で紹介してくれというような話がありまして、クライアントさんと一緒にですね、東京支社に Google さんとお邪魔してました。でこの電話かけていた方とですね、お会いしたらですね、しきりにおっしゃっていたのが、なんでインターネット広告こんなに素晴らしいのに地方の人誰も使ってくれないの、意味がわからないって何回もおっしゃってました。まあ、当時僕もですね、まあそれは東京とは違うよねとかって思ってたぐらいだったんですけども、実際高知でこのスーパーさんをお手伝いさせていただいてから、なんかですね、すぐに行政関係の広告のプロポーザル、今ですね、ほとんど多分インターネット広告って 100% あると思います。これがですね、1年ぐらいで来てしまった。一気に入るようになったっていう状況が起きています。みんなさっき 4,5 年かかるとかって言ってたじゃん、すごい早いじゃんっていうふうに思ったんですけれども、と今そういうスピードで来ていると思っています。で話変わりますけど、先日大学生が主催するイベントに参加させていただいて、中高生とですね、直接話す機会があったんで気になって聞いてみました。 LINE 使ってるかどうか、みんな使ってると。で Twitter は4話か6話か当たり前っていうような話ですね。で女子生徒はほとんど Instagram をやってるよっていうような話聞きました。でこれはアパレルのオンラインショップですね、ZOZO タウンの一人当たりの購入額ランキング、都道府県別なんですけど、高知3位です。高知の人めっちゃネットで服買ってるやんと思いまして、酒とカツオだけじゃないと、服も買ってるということですね。でこれそもそもよく考えてみるとですね、 Google、Facebook、Amazon、 このサービスって世界中の人が同じように使ってるじゃないですか。で日本国内で見ても、旅行行こうかなと思ったらじゃらんとか楽天トラベルとかで、飲食店探そうかなと思ったらグルナビとか、そういうの使ってると思うんですけど、これ皆さんスマホで使ってるじゃないですか。ってことは東京と高知って違いないよねって思いませんか。でそのですね、みんなスマホ持ってるので、特に B2C の企業さんはですね、ここに広告打ちたいなってもちろん思うわけでして、でサーベエージェントさんみたいなデジタルエージェンシーがですね、広告を提供していると。でここで思ったんです。あれ高知ってここに変わる企業なんかあったっけ、ないんじゃないかな。でですね、この Google の担当者さんへの答えなんですけれど、なんで地方で進まないのかっていうと、このネット広告をですね、提案できるような会社がないんじゃないかっていうふうに気づきました。で これを踏まえてですね、ちょっと先のコーチのことを考えてみたいと思うんですけど、一つこれ経営者さんがですね、世代交代すると。日本の今経営者さんの平均年齢って60歳超えてるんですよね。なんで役員報酬と別にその年金ももらってきちゃってるっていうのがですね、平均的な日本の社長さんの姿かなと。で、コーチはその中でも一番高齢化進んでまして、63.2 歳と。で、もう一つデータがありまして、この、社長さんですね、年齢の割合がどこにあるかっていうことなんですけど、40代と、70代が増えてるみたいなんです。で、さっきのですね、グラフと合わせてみると、単純にですね、60歳の社長さんが事業承継をですね、息子さん娘さん世代に成功すると40代が増えて、まあ、そのまま続けるとですね、年を重ねて70代になるっていうのが見えると思います。この40代の社長が出てくるっていうのがですね、結構大きいと思ってまして、何かっていうと、要は元ライブドアのホリエモン世代なので、学生の時にすでにネットがあるんですね。なので、この人たちバリバリインターネットを使えるという方がいると。で、今日、安倍さん話されてましたけど、KDDI コミュニケーションのジンドゥとかですね、もうウェブサイトって無料じゃないですか。ってなったら、自分で作ったらええやんというふうに、多分普通は思うんじゃないかなと。で、実際僕クライアントさんに言われたことがありまして、坂上君と今までですね、ウェブサイトの運用を御社にお願いしてたけれども、いい人見つかったよ、ウェブサイト制作できるから、ちょっと契約見直したいなって、まあ、簡単に言うとクビですっていうことなんですけど、言われちゃったことがありまして、で、これこういうことがあってからですね、ウェブサイトってそもそも、まあ、ウェブとか広告ってそもそもですね、ビジネスの成果を上げるための反則の手段でしかない。ってことはですね、ウェブ制作とか広告代理店とかですね、だけじゃダメなんじゃないか。つまりそのどうやってビジネスにつなげるかっていう力も持たなければ、お仕事がなくなっちゃうんじゃないかな。で、もう変化起きちゃってます。起きちゃってますので、できるだけ早く変わらなきゃいけないということでやってることが、一つ目に、一人で学ばないでですね、みんなで学ぶっていうことなんですけど、今日来てくれてます。僕の席の隣で働いてる、これが田島さんっていう人なんですけど、彼はですね、どういうふうに情報収集するかっていうと、スラックとかですね、オーディブルとかですね、基本的にデジタルなんですね。デジタルで収集してきて、気になったものはですね、まず使ってみるっていうタイプの行動をします。一方で僕はですね、割とアナログで、本を中心に情報を集めてまして、で、その本の情報を、ニュースアプリとかですね、新しい著者の方を見つけてきたりとか、イベントとか勉強会に行ってそういう本を集めてくる。で、これちょっと違う考え方の勉強の仕方が違うメンバーがですね、同じテーマで何か情報を調べますと結構視点がかなり違うので、吸収力が高まるというか、高速で吸収できるというふうに思っています。あとはこのウェブクリエイターズコーチのですね、勉強会のようなものにも参加をさせていただいてまして、これ県外の方はですね、そんなん当たり前やんって思うと思うんですけど、実はコーチはですね、このウェブクリエイターズコーチができるまでは、こういう、同じ業種の人たちとですね、話する場っていうのがほとんどありませんでした。なので、これ非常に大きなことでして、実際ですね、これ参加させていただいてて、広告代理店さんから仕事もらったりとかですね、同じディレクターっていう肩書きの人と、名刺交換して話してみたら、ちょっと得意領域が違うんで一緒に仕事してみようかとか、いうことが発生しています。二つ目にやってることはですね、ウェブサイトとかをですね、ビジネスの成果につなげなきゃいけないということで、大体ですね、ホームページリニューアルしますっていうことになると、こんな感じでですね、広報担当の方とか、ウェブ担当者さんが出てきて、その上の部長さんとか社長さんとか出てきてですね、っていうことなんですけども、反則にそれを使いたいっていう場合にはですね、必ず営業さんに話聞きます。で、営業さんにですね、何聞くかっていうと、どういうチームで、どういう販売チャンネル持ってて、で、どういう資料を使ってですね、どういうふうに話して、で、その結果お客さんどんな話してるの、こういうことをいろいろ聞きましてですね、で、その商品とかが複数ある場合はそれぞれ営業さんに聞くと。で、これをですね、可視化して、これをそれをコンテンツに反映させるということをしています。製造業さんとかで営業組織がないような会社さんはですね、自分が営業マンになったらどうするかっていう視点でやります。これ例なんですけど、こういうチラシが作られている会社さんがあるんですが、これ農業でですね、特殊な光を使って作物を害虫から守るっていう機械を作られている小さな会社さんなんですけど、このチラシとですね、社長さんの話を聞いて、コンセプトをまとめていって、それを強みは何なのかっていうのを言語化していって、で、これを文章を一から書き起こして、それを使ってですね、ウェブサイトと広告をやるということをしまして、結果ですね、これ ウェブサイトからの問い合わせが0件だったんですけども、毎月10件ぐらい問い合わせがあってですね、まあ、小さい会社さんなんでこれ以上増えると困るってようなお話をいただいてます。でこういうふうに自分たちをアップデートしていくとですね、お客さんとの関係変わってくると思ってます。であとですね、すいません、データ分析を今強化してまして、まずアクセス解析のですね力をつけるためにちょっと体系的に学びたかったので上級ウェブ解析士という資格を個人では初めて取得をしました。でその後ですね、広告のことも学びたかったので Google の認定資格を取って、あとは最近すごく多いんですけど商品の情報とかですね顧客情報とかそういったものも合わせて分析をしてほしいっていう要望が増えてきましたんで、この簿記の勉強してたこととかが役に立ったりします。でこうやってですねお客様のウェブサイトとかと広告をですねPDC へ回すっていう視点でいくと、要は自分が作ったものがですねダメだったらデータという根拠のもとにですね作ったものダメでしたって報告しなくちゃいけませんので、まあ、かなりこう意識が作るということじゃなくてですねビジネスの成果を上げるっていうところに向き出したなと自分自身感じています。すいません。ということでちょっとこういう形で自分自身を変えていくとですね変化がありまして、ちょっとあなたクビですというのに近いことをですね言われてしまったこの事例なんですけど、後日談がありまして、新しく入ってきたウェブ担当者の方がデータ分析に基づいたですね施策提案を引き続き手伝ってほしいという話を上司に挙げてくれましてですね、ウェブ制作の運用のお仕事はなくなったんですけども、代わりにそのコンサルティングというか企画のお手伝いをするようなことをさせていただいて、まあ、一緒に売上が 1.5 倍に上がったぞということがですね経験することができました。まとめです。一つ目、チームでですねやっぱり情報を収集して一人でだと間に合わない状態になってきているかと思います、ということと、ウェブサイトをですね営業マンの視点で作っていくということと、その作ったものをですね分析できる力をつけるということを今やっています。これダーウィンのすごい好きな言葉なんですけど、読ませていただきます。一番強いものが生き残るのではなくて、変化に適応できるものが生き残るということなんですが、今この社会が一番変化をしている時期にですね、これ自身をその時代に生まれたことを楽しんで皆さんと一緒に進化していきたいと思っています。ありがとうございました。